ある、
いい、
更衣室
撮れてるんですかね、これ、ね、
撮れてるといいですね、これは、はい、うん、はい、いや行ってきましたよ
行ってきましたね、
はい、まあ、まさにもうほんの5分前ぐらいですけど、
ね、そうですね、
ゴジラっていう、
ゴジラね、いや
ご存知ですか、ゴジラっていうのは。
一応聞いたことは、見たことはないですけど、はいはい、生では、
はいはい、
ただ一応映画は割と全部見てるかな、多分、うんうん、一通り見てると思いますね、はい、こちらは
僕も結構好きです
よ、割と見てるね。
で今回海外版ということだよね、今、ちょうどやってるやつ、
うん、前何年前ぐらいですかね、 10年ぐらい前ですか、
うん、
1回ありましたよね、
ありましたね、
うん、
あれはまあまあヒットしたんでしょ、
あれはヒットはしたけども、評価は高くなかった。
なるほどね、
僕自身も、うん、世間で言われるほど嫌いじゃないけども、うん、まあ、すごくいい映画だったかと言われるとそうでもないから、
いわゆるちょっと恐竜感があったんだよね、
うんうん、
当時のゴジラの方が、
そうそう、爬虫類感が、
うん、でサイズ的にもちょっと抑えめな感じ、
そうですね、であのビルよりちっちゃかったですね、
うんうんうん、今回のゴジラはかなりデカめの設定でしたね、
だいぶごつかったね、
うん、
首なかったよ、
首ないですね、なんかちょっと中西みたいな、
そう
プロレスラーの中西みたいな感じの体型でしたけど、
あのなんていうかな、ちっちゃいラガーマンラグビー選手
で、まあ、いますよ、ああいう感じのね、
ちっちゃいけど素早しっぽくてずんぐりむっくりの人いる
じゃないです
か、ああいう体型してた、
ね、ああいう感じだったね、
うん、あの今回のこれ個人的には格好良さではそうでもないです、
そうですね、
あんまりかっこよくはなかったですね、
うん、スーツアクターいないやつでした、
あいないですか、
ね、CG ですよ、
あれそうなんですか、あじゃああえて人が入ってるっぽい感じになってる、
あれいないちゃんと人が入ってないでしょ、
入ってないか、い
やオール CG だと、
うん、オール CG だね、いや多分そうなんだけど、なんかこうあえて人が入ってるんじゃねえかと思わせるような、はい、なんか腕とか、
あ腕、
不自然な腕のこう、
うん、
あれとか立ち姿のこうなんつうのかな、人っぽさっていうの、
はいはいはい、
がちょっとあった気がする、
なるほどね、
うん
うん、
だからそれはまあどうやらそのいわゆる歴代ゴジラへのリスペクトとして、
あそういうことなんだ、
前回までは本当アメリカ版だから
ちょっと恐竜感でね、
そうそうそう、
ジュラシックパーク的な雰囲気はね、
そうそうそうそう、だったけどちょっとこうスーツアクター入りのゴジラに寄せてみましたよみたいな、
そっちなんだ、あえてなんだ、
う
ん、
あえてらしいです、
なるほどね、あ実際まず映画としてどうでした、
あのね、じゃあ結論からいきますと、
はいはい、
まあゴジラシリーズの中では中の上ぐらいですかね、
あじゃあ割と悪くないです、
悪くはないです、はっきり言ってゴジラシリーズってクソ映画も量産されてますから、
まあね、そのあの子供向けによっていって言った1970年代後半のもう打ち切り寸前の頃のちょっとヤバい感じとかは結構いろいろとね、
意味不明な怪獣いっぱい出てきたりとか、なんかラブロマンスに寄せてみたりとか、はいはい、なんか中途半端な作品もすごいあるんですよ、それはまず言っとかなきゃいけない、ゴジラってシリーズトータルで見るとレベルは決して高いものだけではない、
そうね、すごいのと、まあ、すごくいいのと、ちょっとおふざけ入ったやつがあるわけですよ、
ありますあります、で中で言うと、まあ、映画として見れるな、
まあ、確かに
言うのがすごくあったのと、やっぱり結構ストーリー以外は割と高評価です、
はい、ストーリー
以外は
例えば何は高評価ですか、
最後の最後まで、
はいはい、
いわゆるこうゴジラと今回のメインのキャラであるムート
ムート、
まあ、2匹のムートっていう、まあ、2対1の構造なんですけど、
はいはい、
最後までガチで戦うところは見せなかったでしょ、
何と何が
ムートとゴジラが、
ああ
何回かやり合ってんだけど、
はいはいはい、
ハワイでも一回やったし、うん、でなんだけどそのシーンは割と浅く、
うん、
さっと描いて、うん、テレビとかで中継がありましたよぐらいで流して、
はいはい、
実際にちゃんと戦うのは本当最後の最後だけ、
確かにね、
っていう持ってき方自体は、
うん、
嫌いじゃないです、
なるほどなるほど、
であとはこうなんだろうな、でっかいものか、
うん、
ゴジラがいかにでかくて怖いかっていうのを見せるために、やっぱこうなんていうのかな、 来るぞ来るぞ来るぞっていう、うん、もう演出、
うん、
はすごくよくできた、
まあ、確かにでかい感は素晴らしかったですよね。そこら辺はかなりテクニックは感じましたね。
そうですね、日本のゴジラって、
はい、
やっぱ怖くない時期のものもあると思うんですよ。最初は怖かったけど、はいはい、最初と最後にだいぶこう怖い要素を強めに取ったと思うんですけど、はいはい、中だれしてる時期ってゴジラが正義の味方が前提になってたりとか、
はいはいはい、
もうあんまり怖くなくなってる時期もあると思うんですよ、
うんうん、
それに比べるとムートとかゴジラっていうのがいかに暴力的で、
はいはい、
でかくて恐ろしい存在であるかっていうのはしっかり出せてたと思います、ね、
なるほどね。なんかさすがですね。目の付けどころがやはりかなり
2で、僕も一応ゴジラについてはね
熱
く語りたくなる。
確かにね、
ことはありますよ。
SF 作品として、うんうん、まあ、語るときに、
うん、
やっぱりいかにその恐怖の対象なわけじゃないですか。
そうそうそう、イフの対象である、うん、ことをね、ちょっと
プロレスラー的なこう見せ方によっていた時期が、うん、ありましたもんね。
あるね、
うん、そうじゃない
ん
だ、
うん、
あくまでこう怪獣ですっていうね、そうそうそうそう、ポジショニングですよ。それは確かに、
うん、日本人の方がゴジラにもう親しみがあっちゃってて、
う
ん、
そうだね、
出せなかった怖さみたいなものをやっぱアメリカ人が取ることによって、
はいはいはい、
本当にジュラシックパーク的な、
確かにね、
あいつらマジ怖えっていうのをさ、
うんうん、
すごくよかった。モノレール、空港のモノレールに乗ってて向こうにムートーがいて近寄ってっちゃう感じとか、
はいはいはい、
ハラハラする感じ。
なるほどね、
あれ
そこら辺はうまくよくでき
た、うまく撮れてました。さすがアメリカだなと思いました。
なるほどね、うん、そこで、ね、僕ね一瞬寝た
ところ、寝たところですか残念ですね、
うん、ちょっとなんかね割とずっと同じテンションでこうストーリーが展開したので、
そう、じゃあ先に僕の方全部言っちゃいましょうか。
そう、言っちゃいってください。
ストーリー以外は良かったと思うんです。
なるほど、
ストーリーね、
はい、
微妙、
微妙でした。
ストーリーだけ 1.5 点です。
うん、
他5点満点で言うと他は3から4上げてもいいんですけど、
なるほどね、
ストーリーだけ 1.5 ですから、
はいはい、
なんか早々にしてお父さんが死んじゃうでしょ。
そうですね、
ね、
うん、
でもその時点であの息子は、
うん、
そんなに最前線に行く理由ないよ。
そうだよね、だから本来だって存在価値があるのはあのお父さんなわけだから、
う
ん、
そうそう、
別に息子に存在価値は出してないわけ、ね、
そう。あと芹沢博士の無能さあの人結局何もやってないでしょあれいや芹沢博士ってさ、もう芹沢博士っていう名前を使っちゃってる以上、もう命を落としてゴジラと戦わなきゃいけないわけです
よ。そうだね、
これはもうオキシゲンデストロイヤーを作った初代から始まってる、
うん、
もう大名跡じゃないですか、
はいはいはい、もう完全にあれはあれちょっともうリスペクトネームですよね。
そうそうそうそう、うん、もう落語家でいうと三遊亭延長ぐらいのもう大名跡なんですけど、それの渡辺謙さんよく頑張ったけど、結局あの人何もやってないよね。
まあなんかこう、しかもセリフもそんな多くなかった
ね。多くなかったね、
うん、かといってこうなんかもうむしろそれぐらい行くんだったら、うん、もっとなんか説明口調というか語り部側に寄ってもいいんじゃないかって思うぐらい、
そうそうそうそう、なんかそんなに難しいことやってない感じですかね、
うん
うん、あとちょっと細かいんですけど、
はい、
あの日本のさ、
はいはい、
原発事故があったっていう設定だったじゃないですか、はいはい、そこの地名が、うん、ジャンジーラ、
あれなんか
設定
会社の名前なんじゃないの、あれ。
いやあれ町でしょ、
町の名前なん
だと思います。あのジャンジーラジャパンって出てたから、
うん、
ジャンジーラっていう地名なんですけど、日本にジャンジーラっていう地名はないだろう。
それ日本人がさ、一応さあれだけスタッフ入ってんのにさ、
そう
誰も指摘しなかった。
そうそう、あの日本感の薄さ、
うん、
なんか日本ゴジラっていうのをよく撮れてるんだけど、一方でなんか日本感の薄いっていうかさ、日本へのリスペクトみたいなのが全然薄かったか
な。なるほどね、
うんうんうん、なんだろうな、最初の本当に昔のシーンで、
はい、
まだ主人公が子供だった頃にお父さんの誕生日で壁になんかゴジラ対バガラみたいなポスターが貼ってあったんだけど、はいはいはい、あれは架空だし、
架空だよね、
あれ多分実際ない 話だと思うし、うん、なんかね、こうその辺あれそこはもっとさ、ちゃんとゴジラ対モスラとかさ、
むしろね、
むしろ使ってほしいと思うし、
でもう、うん、なんかその日本人は楽しめるよね、うん、外人はどうか知らないけどね、
そう、ああなるほどねって にやり、小物でにやりとする感じですよ。
そう、ね、あ、そう、小物にやりは今回結構少なかったですよ、うん、なんかね、骨太に作ろうと思ったのか分かんないけど、うん、ちょっとそのまあ遊びがないというか、う、
遊びなかったね、うん、まあ、あのゴジラを怖がらせるのと遊び入れるってのはやっぱり両立しづらいところがあるかもしれない、うん、あの最初から最後まで、あの怖かったよね、怖いもの、うん、恐竜ものとしてジュラシックパークとして、ね、うん、のみ特化してたかな、うん、まあ、それはそれであれなんだけど、
そうだね、
小物用はもうちょっと入れてもよかったかなと思いますね、うん、
いやだから結構その平成じゃね、1986年よね、うん、のゴジラシリーズが一回こう止まったのが復活されて、いわゆるタイトルゴジラだけのやつあるじゃないですか、うん、
ありますね、
あれとかも結構間に小ネタというか笑いのいいところをちょこちょこあれムッシュかまやつじゃんみたいな瞬間がやっぱあるわけ
で、ある
あったね、とか武田鉄矢がよくわかんない役で出たりとかっていう、そういうなんかのがあるわけじゃないですか、サービスカット入れろとは言わないんだけれども、まあ、そういうちょっとキャラクターを立たせるような遊びがあってもいいのかな、ね、だから内容の割にキャラが薄めだなっていう気が
します、ね、そうですね、うん、あとはあ、じゃあ筒さんどうですか、
はい、僕はね、なんだろうね、ゴジラって言わなかったらいいんじゃないかなって思って、
ゴジラって言わなきゃ見てないよ俺は、ね、
うん、だから同じく怪獣感というか、うん、その映像はすごい面白いです、うんうん、であとはその SF 的な発想としてはその電磁パルスを出すっていう発想、
ね、ああそうよかったね、
電気兵器が使えませんっていうあの発想は、うん、あの面白いと思います、
面白かった、うん、だからあれだからこそなんていうかな、自分たちが目で見て目視で、うん、恐竜を捉えて、うん、自分たちが戦わなきゃいけないっていう必然性がうまく出てたよね、
そうね、うん、で今までのゴジラって何の関連言って1個か2個弱点があるんですよ、
うん、
でそこを、例えば人間がね、うん、科学の力でやっつけようとするわけじゃないですか、
はいはいはい、
例えばそのすごい氷点下以下のなんかレーザービームを当てると活動が一瞬弱まるんだみたいな、そういうこう設定、なんか弱点設定みたいなのある
あったね、電気に弱いとかね、
そうそうそう、ただ今回あんまり弱点が見当たらないので、あのサイズ感の違いにして人間は肉弾戦を挑むっていう
そうやな、うん、
で結果に人間も半分諦め、まあ、戦わせてみようぜみたいな芹沢博士の発言っていう、お前何のための博士博士号だよっていう、
お前のドクターは何なんだ
っていう、何のための博士号なんだっていうね、
あれありましたね、そう
そう、もう少しなんかあとはその主人公のキャラをもう少しこう、
そうね、
果たしてもいいんじゃないかなと思いますけど、
あの親父が早々に死んだのはね、結構ね、うん、物語の推進力としては弱まったと思うんだ、
そうだね、
うん、
親父がなんかすごい弱点を実はすげえ研究してたとか、うん、まあ、せっかくね、その
そうね、
なんだ、なんとか音響学を学んでたんだったら、
そう
だ、それを乗せて活かせばいい
んだよね、もともと原子力発電所の偉い人だもんね、
あ
の人、
そうそうそう、とかね、まあ、確かにストーリー的に弱いのと、あとダンス、あの主人公の男の人に全然感情移入できないっていう、
あ、全然できなかったね今回、うん、ね、
まあ、そこはやっぱり多少ありますね、弱さとして、映像もね悪くないんですけど、
映像良かったですね、
映像もちょっと感じたところは、
はいはい、
ロケ地少ねえなっていう感じ
が、あ、確かに確かに、
チャイナタウン的なロケ地と、うん、あと街をまあ半日しか借りれなかったんで1日で詰め込んで撮りましたみたいな感じのところと、あとはその主人公の奥さんが逃げてる映像は極端にその奥さんのバスアップによることで あの背後のロケ地をさ、ごまかしてる。
そうだね、そうだね。
あれも多分そんなに何か所でも撮ってるわけじゃないと思うんですよ。そういう VFX にお金を投下した分、
なるほど、
ロケ削減しましたみたいなところがちょっと見えた。
ああ、見えちゃったか。なるほど。ストームさんらしい見方ですね。うん、気づきませんでした。でも確かにそうだったかもしれない。そうだね。
どうですかね、あと科学感みたいな必要ですか、ゴジラ、あの今回のゴジラの中に。そこで僕ね、悩ましいなと思って。
科学感
SF 感というか、科学交渉がもうがっちりしてる感じ。
はいはいはいはい。いや今回どうだろうね。あの逆にあの電磁プルスが本当に良かったのは、うん、あの肉弾戦をする必然性っていうかさ、
そうね、接近しなきゃいけない
から、ね、接近戦もあったし、あの何より俺すげえ綺麗だなと思ったのが、うん、あの空から飛び降りて、そのもうよくわかんねえからあそこまず飛び降りて行かなきゃいけないっていう、
ね、
あのシーンとかめちゃくちゃ綺麗だったなと
思って
。そうだね、すごくあの今回のゴジラで一番評価してるのはあの映像の綺麗さだかなと思って、すごいそこに行く必然性もあるし、うん、あのすごい綺麗だし、うんうん、あそこは良かったですね。僕は
ゴジラの光線はどうでしょう。
あれな、
あの最後の、うん、やっつけたところの光線があるんですよ、はいはい、まあ、一番ラストシーン、ね、うん、ところの光線がある、
うん、口を開けてその中にぶつけるんですね。
そうそうそう、うん、あれとか新しいよね。
新しいね、うん、なんかそう、器用だよねゴジラの手が。あの昔のゴジラってさ、本当に前足ってさ、
はいはい、
本当飾りみたいな。
そうね、ほぼ使わないね。
あの誰かの口を開けて、うん、その中にガーってやるみたいな。
ゲロ袋みたいな。
あのゲロ袋放射線、放射能。
あれ新しいです。
あれ新しい。
あれ多分日本人の発想じゃないね。
あれはないだろうね。うん、でもね、なんかね、今回 の, あの僕の放射の放射線、うん、あのあれは割と好きですね。
悪くない。結構細めのね、割りかしちょっと炎に近い感じ、ね。
そうそうそうそう。最後の方の日本版ゴジラの最後の方になると、うん、
はいはい、
完全にレーザービームなんですよ。
そうね。
あれはね、俺あんまり好きじゃないです。
うんうんうん、
なんかどういう仕組みでああいうレーザービームになってるのか気になるっていうか。
そうだね。
だって生身の動物が吐くものなんだから、うん、ああいうなんかこう無機質的な光線が出るの僕はあんまり好きじゃなかったです。
なるほどなるほど。
あの最後の方に出てくるやつ、あのやとか本当メカゴジラみたいな光線吐く
ね、はいはいはい、
それに比べると口からなんか火に似たようなこう霧状のものみたいなのが出てるよ
ね。そうね、
いう感じがあって、うん、俺は好きですけど。
なるほどなるほど。
火は、
うん、なるほどなるほど。そこじゃあ高評価。
僕はね、
確かにね、あのリアル感というかね、うん、そういうのありますよね、うんうん、いや悪くはないんだけど、
悪くはなかったよ。
すごく心に残るかといえば残
るんですね、うん、まあ、明日には忘れてるかもしれない。
そうだね、そう、もうなんかやっぱりキャラクターが弱いんじゃないですか、
うん、
あと僕ちょっと思ったのはムートデザイン悪くないですか。
あ、ムートね、ムート問題
デザインちょっと悪くないですか。
残念、弱そうです。
弱そうだ し,
弱そうだし、
なんかその足が意外と長くて、うん、あのスタイルいいじゃないですか。
そう、スタイルいいですね。なんかそうな、ちょっと使徒みたいなね。
そうだね、
あのエヴァンゲリオンのね、
ちょっとあれデザインなんとかなんなかったかなっていう気がしましたね。
あの足の細さはもうゴジラに勝てるわけないもの。
そうだよね。
ゴジララガーマンですよ。もうここのムキムキですからね。
ムキムキだよ、
すごい、ない、
うん、だからキックボクサー対、うん、あの
そうね、
ね、新日の中西みたいな感じの戦い方
の ルールなしの一本勝負ファイみたいなね。
そんな感じでしたね、
いくらキックボクサー鍛えてても軽量級のボクサーじゃないですか、あれ。
そうですよ。ちょっと全然物が違う感じがしましたね。
物が違いますね。
いや、でもデザインがね、もう少しちょっとなんかこうロボっぽいというか、
あ、はいはいはい、
やっぱもう少しなんかこう生物感があってもいいんじゃないかなと思いました
ね。確かにね、ちょっとこうそう、なんか人が作ったような感じがあったね。
そうそうそう、
あの 地球上のどの生物にも似てないじゃないですか、
うん、まあ、それをもしかしたら狙ったのかもしれないけど、でもちょっとそれが行き過ぎた感じで、
行き過ぎたらね、
ちょっとなんかね、飛行機感みたいなのはね、
うん、あったね、うん、
なかなかあれでは多分体重としての人気は出ないだろうな。
そうね、あれのフィギュアが欲しいかって言われると別に欲しくないね。
そうですよね、今回なんか全体的には、うん、お父さんのキャラクターをもっと生かしてほしかったな。
そうですね、うん、そうだね。でも結構何度も言うようだけど、あの映像にハッとしたところがあって、ね、ラスベガスでさ、
はいはい、
綺麗な部屋にノックして入って、うん、カメラの視点が変わったら、うん、もう向こう側はゴジラに、はいはい、ムートに破壊されていましたみたいな、うん、あの映像とかは、うん、こういうのに綺麗に撮るんだみたい
な
気がしました、うん、とっても、あの映像上で裏切、いい意味で裏切ってくれるというか、なるほど、
あれ面白い演出ですよね、
うんうん、面白かったなっていう感じですからね、
うん、だからあともう一個、これも映画界全体に対して言いたいんだけど、
うん、
なんかもういざもう序盤ですよ、
はい、
いざ、うん、そのエロいことが始まりそうな時に電話がかかってくるっていう演出ってもうやめませんか、うんうん、もう 何百回目だと。
いや本当ですよ、
あその演出もうやめません、さすがに。
確かに。
ちょっとさ、それはもうなんてか予定調和なんだろうけど、
うん、しょうがないね、
さすがに、
ね、あれ以上ね、うんうん、あるあるよ、すよ、あるよ、
電話で呼び出されるっていう時代でもないだろうと、う
ん、確かに、うん、であとね、まあ、これはもうしょうがないことなのかもしれないんだけど、はいはい、あのゴジラを、
はい、
いい子にしすぎです。
そうだね、特にラスト、ね、
ラスト、
僕もあれは違いますよ、
あれ違うでしょ、
あれ違いますよ、
てかね、ゴジラ映画に全体的に共通して言えるんだけど、ゴジラが人間の味方をした作品はあんまりいいのがない、
うんうん、そうね、
ゴジラやっぱりあの人間につくことなんかないっすから、
うん、
なんでこのなんていうかムートを倒した後さ、
うん、
ちょっと人寝入りしてそのまま帰ってくのみたいな、うん、あれよくわかんないよね、
ちょっと、うん、帰るわみたいな感じ、
やることやったしみたいな、
そうそうそう、
ちょっと賢者タイムがあって、
あかんよあれね、
あのなんか体だけの付き合いみたいなもう言わないでしょみたいな、うん、あの用心棒感、
そう、ね、
用心棒感、
用心棒感は確かあった
ね、
うん、いやあれはダメだと思う、確かに、うん、
だって
あの後、うん、その戦えとは言わないけども、
うん、
なんかどういうストーリーが展開されると面白いのか、
そうですね、そうです、これ難しいんだよね結局、
あそこで帰っていくんじゃなくて、
うん、
改めて今度はゴジラが敵になってみんながやべえっていう顔して終わりとかね、
あまあそれぐらいでいいかもしれないね、うん、
あれでなんか戦うとこまでやっちゃうと多分長くなっちゃ
う、そうそうそうそう、
あなんかすごく一瞬安心したんだけど、一瞬安心して、うん、あやっぱりゴジラ味方だったんだって思ったんだけど最後裏切られて終わりとか、そういう方がいい、
ね、そうよね、確かに、うん、難しいのはさそこで終わりにしないといけないじゃないですか、
はいはい、
ね、そうするとやっぱり難しいよね、あのゴジラをどう倒すかはやっぱり芹沢博士が知ってるわけだから、うん、そうだな、あでもそうか、芹沢博士に活躍してもらえる最大のいいとこでもあるよねあのあとゴジラが、まあ、ムートを倒したから今度は人暴れすっかって時に芹沢博士が、うん、いや実はゴジラの弱点はねとかって 言えば芹沢博士の白紙号をちゃんと生きてくるわけです
よ、そうね、うん、だから、うん、逆にでも映画としてもし面白くするならもうそれ以上描かず、
うん、
やっぱり人間はボコボコにされます誰かにっていうぐらいの終わらせ方の方が、
ね、
あの怖い怪獣があくまでイフの対象だっていう、
うん、
その映画の描き方としては正解な気がする、
そうだな、いやあっさりしてたね、あのあとさ、
はい、
あのムートの卵を焼くじゃないですか、
はいはいはい、
で、あのこれ絶対最後に実はまだちょっと生きてましたオチがあるなと思ってたんですけど、なかったですね、
なかったですね、いや確かにあってもいいですね、
ゴジラ
ママになったら大体ありますよ、
ね、あるじゃないですか、実はゴジラ
2個を産んでたとかっていう、
そうそうそうそうそうで、To be continue みたいな、
あるあるある
ね、ああいうのがこれは絶対あるなと思ったんですけど、
うん、確かなかったですね、うん、で卵が焼か燃えた時 時にそのムード来るじゃないですか、でそれを見てなんかすごい、ショックな顔というかね、がっかりした顔をするわけです、そこの感情表現いるかなっていうのもちょっと、
なんか
急に人間っぽくなっちゃったみたいな。
ムートンがね、やっぱりあんまり動物としてね、なんかこう立ち位置が微妙。やっぱりこうまず動物っぽくない、
そうね、
しちょっと悲しそうな顔もするし、かといって、いいものでもないし、難しいよ。
何なんだろうね。
あら、何
で一応なんかそのオスのやつと その仲間意識的なのもあるし、
はいはいはい、
ちょっとよく分かんないと思うね。
ムートをやっぱり何かに寄せるべきだったと思うんだよ。
寄せる。
生きてる動物に。
ああ、そうね。
そうすると
虫となんか動物の中間みたいな感じのやつだからね。
で変な卵を産むじゃないですか。ほとんどエイリアンじゃないですか。
虫っぽい感じ。
そうそう。虫なんだけど、なんかこうでもどの虫でもないじゃん。で。卵変な形、カマキリとかにもうちょっと寄せてくれればさ、
はいはいはい、
こっちもあカマキリなのね、みたいな、でカマキリの生態みたいにさ、
そ、ね、
メスの方がでかくてさオスを食べるパワーアップみたいなさ、
はいはいはい、
そういうのあってもいいかなと思ったんだよね。
なるほど。
ちょっとこう把握しづらいところがムートにあったかな。
確かにね、そういうのを言っていくともどんどん出るような気
がします。出る、人さん的にはじゃあ今回のゴジラはどれぐらい何点ぐらいですか。
例えばその歴代で並べた時だと、
俺みたいに中の上とか言ってる
し、そう、半分より上には入らないかもしれないな。やっぱりちょっとストーリーとしては見応えがあんまりね。ゴジラってそんな映像をすごく楽しむという感じでは
ない。特に昔のゴジラはね、そうだね。
で、あとね、思ったのは、ストーリー的に思ったのが、必然性、
はいはいはい、
その場所に、場所に行く必然性がちょっといまいちわかんないな。まあ、フィリピンからの東京は、まあ、一応そこは説明してるじゃないですか、
ね、
原子力の力が一番溜まっているところにこう身を寄せてそこで、まあ、エネルギーを得てるんだ、
ね、
まあ、そこはまあ説明ができますよ、でただその後の、ね、行動がちょっと不可思議、
まあ、一応アメリカに
そうそうそう
片割れパートナーがいて呼ぶんだよね、呼ばれたからじゃあアメリカ行くべがっつってアメリカに、でゴジラはそれを追う、まあちょっとだなんで、確かにね、
ウートがやっぱり駆逐対象だからね、
そうなんかそうなんだよな、
両方とかでもいいし、むしろゴジラも駆逐対象であってもいいんじゃないかというね。
そうね。ゴジラ、やっぱゴジラだな。ゴジラの動機づけ。
そうだね。
ムートを倒さなければいけないというゴジラ側がどうしてムートにあんなに執着心を持ったのか。
そうね。
わかんないね。
で、芹沢博士もなんかこう。なんかバランスを取りに来てるとかでわけわかんないって言うし、何のだよ。
いやそう。ゴジラは何のバランスを取ろうとしてるんだよって。
重さのか。地球上でこっちにちょっと海上過ぎみたいな。
いやでも だったらさ、まあ、真反対に行くべきじゃん。ね、よくわかんないよね。そうだな。
ね。
そんなもんかな。
一番最初のオープニングのところ その説得付けというか、あの設定は面白かったと思います。
あ、面白かったですね。
なんかビキニ干渉 の、
あ
の原発実験は実はゴジラへの攻撃だった。
そう、
あ、その設定は面白いなと思って、
あ、それかと思って、
設 ちゃんと過去の行動に、あの別の意味を持たせるっていうところがテクニカルだなと。
そうですね、多分あれを邪道だっていうゴジラファンもいると思うんです。
いるかもね。
やっぱゴジラってさ、やっぱ元々はその反原発、反、ね、反核みたいなものだから、それにこだわれよっていうオールドファンも多分結構いると思うんですけど、
はいはい、
僕はアメリカゴジラはあれでいいと思います、
うん、あ、主人公が乗ってた船あるじゃないですか、はい、そこになんかミサイルみたいな積んでたじゃないですか、
うん、そうだね、
でそれにのミサイル の、 そのタイマーは解除できたんだっけ。できなかった。
できなかったです。
できなかった。爆発した。
結局あの爆発した。
あ、したの。
うん、多分沖で爆発したはずだよ。だけど主人公はもう立つ力がなくて、で爆発したんじゃないかな。で、あのヘリコプターで助けに来て、
はいはい、
助けが来て、でヘリコプターに乗りながら うつろな目でしてたら 裏の方で爆発したみたいな。
あ、そういう感じなの。
表情が、あ、表現があったと思う
な。なるほどな、うん、
あれで結局 街中で爆発させたら大変だからね。
まあそうでしょうね。
そうだね。
でもなんかせっかく爆弾処理班だっていう設定なのに爆弾処理諦めんだっていうところは、
そうだね、
これ新しいなと
思って。新しいね、うん、まあ、それはそれでいいんだけどさまあ諦める。そうだ、
うん、いやそこはさ、なんかさ、ちょっと頑張ってほしいじゃん。なんかやっぱり
赤を切るべきか青を切るべきかみたいな、
ね、まあ、そこ、まあ、そんなにじゃなかったとしても、
うん、
なんかやっぱりさ、設定がさ、もういらないじゃん、あの設定、うん、そのまま、
うんうん、
ならね。
そうだね、それはあるな。
あの人ならではの特殊能力があるはずなのに、それを一切発揮しないで、
う
ん、
そうね、
発揮できそうな場面で発揮しないで終わるっていう
確かにそもそもあの人が何で戦ってるのかっていうかね、
うん、
僕はもう最前線に行く理由ないし。
そうだね、うん、帰っていいよって言われてない。
そうそうそうそう、 妻と子がいるんだからさ、
うん、うん、
最終的にみんな生きてよかったけどさ。
そうだよね、
みたいな。そうですね。
やっぱでもアメリカ的だなと思うのは、やっぱりなんかその科学目線というよりは軍隊目線じゃないですか、うん、
はいはいはい、
そこはやっぱアメリカ的だなと。
そうだね、
日本のってなって確かに自衛隊が頑張ったりするけど、
うんうん、
結果的には科学目線じゃないですか。
そうだね、
だから本部にいる、うん、まずサイエンティスト的なやつがいて、
そうだね、
でそいつがなんかその、こうこう攻撃するんだとか、
うん、
今だとかって言うっていうのがまあよくあったんですけど、もう一切そういうのなく、
確かに
軍隊目線じゃないですか。
そうだね、
うん、
確かに。あとちょっと斬新だなと思ったのは、ヌートンに結構ミサイル攻撃が効いてるんだよね。
あ、そうね、
うん、
コチンコチン当たってるの嫌がってた、
結構嫌がってたよ、
うん、
どんどんゴジラもさ、後半になると怪獣の強さがインフレしていくじゃないですか。そうすると基本的にもう人間ができることなくなってくるんですよ ね、
そうね。だからそれこそG フォースが作った新兵器を持ってこないといかん、
うん、そうそうそうそう、
冷凍ビームホダーみたいな、
そうそうそう、あるよね、ゴジラの放射能を跳ね返すミラーみたいな
のをさ、
やったりとかするんだけど、 でも結局あれはゴジラの炎には耐えきれなくて爆発とかさ、ビオランテの時だったかな、
うん
うん、なんかこう人間は割と無力だ、
うん、
にどんどんなってく、
うん、
だと思うんだけど、今回は割とね、ムートにはいろんな攻撃が効いてたね。
そうだね、
あとあれだな、ムートが人を口で攻撃する理由ないよ、
手がなんかそんなに強くない、
強くないのか、なんかさ、そう、ムートの主力の攻撃方法ってさ、
うん、
でも手でこうやってゴジラ引っかいたりしてたじゃないですか、
はいはい、
うん、あれなんじゃないのかな、 なんでこう人間がこう食べるとかならまだしも、
ね、
ムートは別に人間食べるわけじゃない、
別に何や、ね、食料じゃない
ですか、じゃないでしょう。結構後半舞台の人が口で攻撃されてて、
はいはい、
ムートを口が口で人間を潰す理由ないよねって
確かにね、うん、なんかこう投げ払ったりとかいろいろありそう
だよね。最後主人公が食われそうになったところをゴジラが止めた
りとかね、うんうん、あれもちょっとアメリカンコミック的な演出でしたよ、
ね、最後、うん、まあ、あれはご愛嬌というか、まあ、そういうもんなのかな、うん、
ブートの飛ぶ方をやっつけたシーンは、うん、あれは面白いなと思
って。あれ良かったね。まあ、火を吹いて、
そうね、誰もが一度、まあ、そういうのもありだよねって思う、
うん、
倒し方の一つだ
そうだね。最後の最後に尻尾を持ってきたっていう
ね。でビルが倒れるのは多分ゴジラ対モスラの、
うん、
みなとみらいの演出の時の、ね、うん、多分オマージュだと思うんです
けど、ね、あれよかったよ。でもあれでだってゴジラもダメかと思ったもんね。じゃあもう一人のムートはもう誰も飛べられないのか、どうするんだろう
なった時にっていうね。
そうそうそう、よかったですね。あれは確かに面白かったな、
うん、あそこにはちょっと日本ゴジラへのリスペクトを感じるし、
うん、中途半端なんだよね、うん、ジャンジーラっていう変な名前つけるのは放置しておいて、
確かに
ちゃんと原作はちゃんと見てるんだみたいな、
うん、ジってジャとかって日本の地名でありえない、
ありえないからね、伸ばす棒とかね、
なかなかないよ日本で。
ジャンジーラってなんだよ、
なんとかしとかのいいんじゃないかな。
そうね、まあ、架空の市にしてももうちょっとね、
いろいろあって、
ね、あって、うん、
そこはだって日本人があんだけスタッフ入ってるしさ、
ねえ、誰も言わなかったんかな、
ね、やっぱ日本描写はやっぱちょっとね、
ちょっと見たかったね、まだまだ、うん、
ケンさん入ってなんであんな感じの日本描写になるのかっていうのね。
そうだよ、不思議だったよ。
あと人間の方でのその名前がついてる登場人物少なくないですか、
うん、ああそうだね、
意外と今
回、まあ、それならそれでいいと思うんですよ、
うんうん、
名前がついてる人が少ないなら、怪獣同士の戦いがメインであって、
はいはい、
登場人物はもう少なくていいっていうならいいんだけど、それにしてはなんか人間ロマンスも割とちゃんと描こうとしてたような気がする。
そうだね、
うん、人の名前をちゃんと出すならそれなりのストーリーをちゃんと、
うんうん、どうしたらあの主人公がゴジラと戦う理由を作れたのか、
分かんない、
もっとちゃんと
正義、ね、うん、やっぱこう、そうだな、こう必然性みたいなところだよね。
そうですね、うん。親父がやられたからっていうのはちょっと弱いよね。
弱いよな。しかも、うん、そうだな。親父はそうだね。ムートーに殺されてるしね。
そうだね。ちょっと弱いよね。
ちょっと弱い。どうして彼が、ね。なかなかね、まあそんなこと言ってでも結構ゴジラシリーズいい加減だけどね、他のシリーズ見てるとね、
うんうんうん、
なぜお前が戦うんだっていうのはよく分かんなかった
し、うん、特に新聞記者のパターンとか、
あ、そうそう
よく分かんないです
よね。あるあるあるね、
まあ、科学者だったりとかはまあ多少その理由付けをするためにやるんだけど、
何度も言うことでもストーリーは確かに今みたいなことでいろいろあるけど、
うん、
迫力とかはすごくあったと思いますね。
そうだね、うん、映画館がちっちゃかったからね、
うん、
びっくりするほど小さかったね。
小さかったですこれ、う
ん、
こんなもんなんだっていう、
なんかねその俺が大学の時にやってた発表会だってもう少し大きかったような気がする、
ね、
うん、だって動員だって100人超えてたからね、俺が発表会やった時は。
すごい、そうな、あと映画館ってさ、
はい、
どうしたら一律1800円なんですかね。
確かに、
ね、小さい箱ならさ安くてもいいじゃん、ちょっと
やっぱ映像の迫力がない分ね、ちょっとディスカウントしてくれ
てもね、ディスカウントしてくれてもいいと思うんだけどさ、
でも、ね、あれって決まってるらしいですよ、配給元が決めてるらしい
です。あ、決めてんだ、うん、あ、なんかこう一律である必要なんか全然ないと思うんだよ
本当はね、
うん、
俺映画館とかをやってる会社に、
うん、
お宅の映画館のチケットを安くしてくれよって言いに、
うん、
仕事でね行ったことあるんですよ、
はいはい、
そしたらこれ配給から決められてて下げるの大変なんですよって、で下げようと思ったらそれはうちの費用になっちゃうんですよって言って、
ああそうかそうか、難しいね。
そうなんですよね、すごいですよね。で結局、その1800円の分をいくらいくらで割りましょうっていうのはもう協定で決まってるらしいんだって、
うん、はいはいはい、ああそうなんだ、ね、映画ちょっと高いよね娯楽としてね
最近ね、まあでも最近映画にまた人気がね本当に90年代比べりゃ全然良くなりましたけどね、うんうん、
それでもやっぱりさ、巨大シネコンか、はい、まあ、小さい今日みたいなね、
そうね、
でも 100人に満たないようなところかみたいな感じじゃないですか、う
ん
う
ん、でも驚いたのは意外とちゃんと満席でしたよ。
おう、そう、ね、もう今ね収録してる時点でゴジラだいぶ上映感が減ってきてて、
減ってたね、ま
あ、もうほとんど都内で昼見れるのはここぐらいっていう、
土日だともうだって午前中しかないぐらいですよね。
そうそうそう、だったけど
もでもちゃんと埋まる
んですか、この時期になってちゃんと埋まってんだね。
これじゃあ なんでゴジラ見たいと思ったんですかね。ほらほらゴジラ一応さ
好きだ
とか見てるって、うん、一応その語れる程度には見てるわけじゃない
ですか。そうですね、
でもそう横見ると別にそういうでもない人たちとか結構いる
っぽくて、そうね、親子連れとかみたいね。
でそういう人たちが、うん、なんでこう数あるさまざまな映画の中からゴジラを救出したのかっていうのはちょっと気になりますよ、
うん、ちょ聞いときゃよかったね。なんでゴジラなんですか。
なんでゴジラだった
の、ね、まあ、そんなわけで、
ね、う
ん
う
ん、あとありますか。
そうね、まあ次回作やるんですかね。
うーん、今回の売れ行き次第じゃないですかね。
はいはい、だってアメリカでは当たってんのかな。
どうなんだろうね、うん、
日本ではまあほら一応さ、うん、東宝が配給でさ、うん、そのゴジラ需要がそこそこ見込めるじゃないですか。
そうですね、固定ファンがいますからね、
うん、だからそれでまあ一応その最低限のその金額は出ると思うんですよ、
うんうんうん、
でアメリカですよ問題は。
そうな、
ゴジラの年張りはそこまで通用しない中で、
うん、そう思いますね。
でどれぐらい観客動員取れるのか、
取れてるのかね、うん、気になりますね。次回あるならまた見に行こうかなとでも思えるクオリティでした。
なるほど、
うん、やっぱりなんか映画館で映画を見る、はい、ことの良さみたいなものを、ね、今回ほら映像が綺麗だって何
とも娯楽映画としてのその出来というか、うん、こだわりみたいなところを感じましたよね。
なんかこう単館上映とかのさ、はい、割と身近な場面がメインの映画で、うん、映画館で見る意味がそんなになかった気がするん
です。そうだね、
でやっぱりこういう怖いとか、うん、迫力があるとか、うん、でっかい音じゃないと意味がないとか、そういうものはやっぱ劇場で見るべきなんだよ
ね。そうだね、
と思った、うんうん、だからそうですな、うん、すごく久しぶりにこういう娯楽映画みたいなのを見たんで。
確かにね、なかなかね見る機会がね、
そうそうそうそう、
ないし、うん、もう ビデオ借りればいいかみたいなね。
そうそう、
最近 DVD 化早いんですよ。
そうなんですよ、
もうこの前嫁さんが借りてきたけど、アナと雪のナイアガヤナ、
あ、ナイアガヤ
あれなんかももうね、
え、もう出てるんですか。
DVD になってるんです
よ。早いです
ね、もうレンタル入ってるんですよ、ね、
すごいね、
うん、昔はさその公開から1年はやらないみたいな、
あったあった、
こう暗黙の協定みたいなのがあったみたいなんですけど、もう最近はもう全然ないらしい
です。そうなんだ、すごいね。 あとは家で見る方法も随分発達したからね。
そうね、
あの配信サービスもあればさ、うん、俺もやってるから、あの DMM とかさ、
そう、ね、
宅配でレンタルやってくる、はいはい、あれすげえ便利だし、
Hulu とかね、
Hulu とか
ありますよ、
うん、そういうのも含めてね、うん、なるほど、やっていきたいなと思います、
ね。そうね。じゃあまあ、
はい、
ゴジラはまあ、うん、悪くはない
っていう評価、欲もない。まあ、うん、評価するところはあったんです
ね。我々、うんうん、まあ、厳しめだからね。
そう。
でも、まあ、愛のあるファン目線。
愛のあるファン目線ですから、ね、うん。誰か聞いてるか分かんないけど、許してください。
しょうがない。